先週は桜が満開の中、新しい歩みを始める方も多くあったかと思います。私も息子が中学生に入学しましたので、本当に皆様にお祈りいただいて、ここまで成長させていただいたことを本当に感謝しています。その中で入学式に出させていただきました。先生方、何人かの方々が挨拶の中で、やっぱり小学校とは違うなと感じたのは、難しい時期に入る子どもたち、ある先生はその大人と子どもの間を行ったり来たりする時期ですということも言われました。中学生だと、多くの子たちは希望に満ちた中にある、その中であまり子供に難しい難しいというのはどうなんだろうという思いもしたんですけども、しかしそうだな、親たちは不安の方が大きいというか、本当にどうなるんだろうという思いの中で、確かに難しい時期だと、いろんな新しい出会いと新しい学びがある中で、同時に思うようにいかないことがいっぱい出てくる。夢がいっぱい広がっていく、その反面、あ、自分はこうはなれないなと現実的な選択をしていかざるを得ないような、そういう本当に難しい時期なんだなということは、やっぱり最初に言うべきことなんだなと改めて思わされました。そうしたら、東京大学の入学式で、今東京大学名誉教授になっているそうなんですが、知ってる方は知っておられる上野千鶴子さんという、あの方がその東京大学の入学式で祝辞を述べられたそうです。でそれは、頑張っても報われない社会が待っていると、興味深く思いました。東京大学って言えば自他ともに認める日本一難関の大学です。一応日本一難関としておきます。日本一の大学っていうと、ここは京都です。私も関西の人間ですから、いやー京都大学の方が日本一だよと思いたい気持ちがあるんで、日本一難関だと。ですからでもその日本一難関なのは間違いなく、その入学生って言ったら競争を勝ち抜いた、努力して報われたと自負している、そういう人だろうと思うんです。その人たちに対して、頑張っても報われない社会を待っていると語ったっていうので、それはどんなことだったんだろうと思うと、ホームページに全部載っているっていうんです。さすがに全部はそんな長くない食事だったんですけども、かいつまんで言うとこんな感じだったんです。でまずは東京医科大学、女性受験者を足切りした、同じ合格の成績のはずなんだけど、男性を合格にして女性は不合格にしたって、そういう入試の不正問題があった、そのことに触れて、あなたたちは頑張れば報われる、結局頑張って合格した、報われたと思ってきたはずです。ですが頑張ってもそれが不正に報われない社会があなたたちを待っていますと、そういう現実があるということは、頑張ったら報われるとあなた方が思えるそのものが、あなた方の努力の成果ではなく環境のおかげだったということを忘れないようにしてください。そうだな、いろいろなデータがありますが、頑張れること自体実は環境に恵まれている。頑張りたいから、例えば頑張りたいから塾に行かせてくださいというときに、それが可能な経済力とか、そういう地域性、塾に行きたくても近くにそういういい塾がないなっていうこともあります。そうなると確かに頑張ることすら環境のおかげだ、恵みなんだということもある。実は東大の入学者の女性の比率っていうのは 20% を切ってるそうです。そしてそれもだんだん減っていってるそうなんです。まあ、それはどういうことなのか、別に東大が不正を行っているというわけではないんですけども、でも女性がその入試とか模試の成績が、まあ、男女比がないんだそうです。男性の方がよくできるっていうよりもむしろ女性の方が成績高いことが多い。なのに合格率が低いというのはどういうことかというと、つまりは東大を目指す女性が少ないということになるそうです。というのも合格して入学して卒業した後、卒業した後同じ東大卒ですってなって、で成績同じですと言っても、東京医科大学がそうであったように、女性がやがて結婚して出産するとっていうことを考えると、同じ成績だったら女性より男性の方を取るという、残念ながらそういう社会、そうなると東大生の女性っていうことがかえって社会に受け入れられなくなる。で実際東大の女性は自分のことをどこの大学ですかというと、男性は東京大学ですと言うんですが、女性ははっきり東京大学って言われると惹かれるっていうんですね。え、女性東大みたいな、そういう社会なので女性が留学しようと思わない環境、そういう環境なんだ。頑張って報われない人、頑張ろうにも頑張れない人、またあるいは頑張りすぎて心と体を壊した人たちがいます。頑張る前から所詮お前なんか、どうせ私なんて、頑張る意欲をくじかれる人たちもいます。だからあなたたちの頑張りをどうぞ自分が勝ち抜くためにだけに使わないでください。恵まれた環境と恵まれた能力とを、恵まれない人々を貶めるためではなく、そういう人々を助けるために使ってくださいという祝辞だったんです。努力しても報われない社会、もちろん頑張っても無駄だということではない、でも頑張ることのできない環境の中にある人がいる。頑張る前からどうせ私なんてとこじかれる人もある、あるいは頑張りすぎてダメになった人もある。そういう人を貶めるためではなく助けるために、私はこの言葉が、これは教会にこそそれは伝えられるべきことではないだろうか。私たちは自分の行いによって、その報いによって救いを受けたとは信じていません。それこそ本当に恵まれた、そのことによってのみ救われた、その恵みを恵まれない人々のために使っているだろうか。改めてその恵まれない人、所詮お前なんかどうせ私なんて、あるいは間違った方向で努力しているけど、それを間違った方向だと、そう誰も指摘しないどころか、まあ、その環境や社会全体が間違った方向に進んでいる、そういう時もありえます。戦争の状態などは本当そうです。しかしそれ自業自得じゃないか、自己責任じゃないかとまでも言われるようなことのある、その中でイエス様はどうであったか、ならば教会はどうすべきか、改めてそのことを思わされ、確かにイエス様は、父よ彼らをお許しください、彼らは何をしているのか分からずにいるのです、あの人は正しい方向に進んでいるんですよ、でもどうしても環境が良くないから、あの人は何とかならないんで助けてあげてくださいではない、全く全然違った方向に進んでいて、しかもそれをどうして間違ってるかも分かっていない、その者のためにお許しくださいと言われただけでなく、 その者たちによって十字架にかかられてなお恵みを与えようとされる、そういうお方であるということを改めて思わされたのです。そしてそれを受け取った人がどういう人たちなのか、まず十字架にかけられた犯罪人の一人が、あなたはキリストではない、それなら自分を救い、また我々を救ってみよう、本当にこの人、イエス様が言われた何をしているのか分からずにいる、そのまんまの人だなとは思います。文面だけ見ると、あなたはキリストではないか、それなら自分を救い、また我々を救ってみよう、ただこれを悪口を言い続けたと表現されています。文面だけだと、え、これ悪口なのと思うような文章です。私たちはイエス様の十字架は私たちの救いのためだと思っていて、なのにそれを分からないで降りてみようなんていうのは、なんとひどいことだと、だからこれ悪口だとさらっと思うでしょうけど、やはり最近の翻訳では罵ったという訳をされているんですが、もともとの意味は冒涜するなんです。そのこれを冒涜というふうに受け取ることで、この言葉の背後が見えてくるんですね。あなたはキリストではないかと、ギリシャ語だからキリストとなっていますが、多分おそらくメシアではないかと、救い主ではないか、そうギリシャの人間、ローマの人間は言わないと思うんです。これユダヤの人だろうと思います。ましてやローマ市民は十字架にはかけられない、そこからもからユダヤ人として、あなたは約束されたキリストのはずなのに。